夜分あにはせよ、アイドル大好きレイディオ、あやです。皆さんお久しぶりでございます。でも毎回こうやってね、お久しぶりです、お久しぶりですって、ラジオの始めに久しぶりトークになってしまうので、今回はもう割愛させていただいて、先に進めさせていただきます。はい、今回はですね、SM から、去年デビューしたルーキーのライズについてお話しさせていただきたいと思います。ここ数年ちょっとまあ元ジャニーズ、そのキング&プリンスやスノーマンにちょっとハマってたもんで、まあ安定的に NCT127 は好きだったんですけれども、こう新しいグループでこうグッとくるグループがいなかったんですけれども、この度、めでたくライズにちょっと沼りそうな予感なので、ちょっとこの沼りそうな、この一番楽しい時期ですね、恋が始まりそうな時期を、ラジオに撮っていこうかなと思います。はい、いや、皆さんどうですか、ライズ好きですかね。私は好きです。はい、好きだから話してるんですけれども、デビューした時に、もともとね、翔太郎くんとションちゃんが NCT に入ってたんで、まあその二人を知ってたのと、その二人が NCT ジャパンで、日本向けの NCT でデビューするんじゃないのってずっと言われてて、で、その後、SM ルーキーとして三人がね、メンバーの、今お休み中のスンハンと、一人ね、どうしても名前が覚えられないの。顔は出てくるんだけど、ウォンビンじゃなくて、ウォニョンじゃなくて、なんだっけな。本当にね、運速だよね。運速と、あともう一人日本人のメンバーがいたんだけど、なんかその子は体調があれでどうとかっていうので、なんか離脱しちゃったのかな。まあ、その、二人も、SM ルーキーとして、発表されて、で、この子たちも入って NCT ジャパン括弧仮みたいになるのかなと思いきや、全然全く NCT とは別個にライズとしてウォンビンっていう、もうマジこんなんどこに隠してたんだよっていうセンターを、チームに加えデビューした、衝撃的なデビューでしたね。で、その曲がね、まあいいんです。私は結構ドハマりで、ちょうどさ、去年とか一昨年とかさ、なんだっけ、ハイブの、もうすぐ最近名前が忘れちゃうんだよね、ほらルセラフィムじゃなくて、なんだっけ、ジーンズじゃなくて、なんだっけ、ニュージーンズっぽいさ、感じ。だから男版ニュージーンズみたいな、ちょっとエモいっていうか懐かしさ、その90年代青春を送ったこの私にはとてもエモく感じるっていう感じなんだよね。音楽もなんかファッションもさ、まあ今最近はそうだけど、でもなんかこのメモリーズで、もうその MV の映像とかもさ、もう超エモいわけよ。ちょっとなんかちょい昔の80、90年代のアメリカみたいな雰囲気でさ、で、すごいその曲とか MV とか、そのみんなイケメンだしいいなと思ってたんだけど、なんかそこまでハマることもなく、まあ、ちょっと距離を保ちつつ見てたんだけど、いいよね、このサビんとことか、あとソヒ君とか可愛いしさ、もう超めでたいって感じだし、で、ウォンビンはめっちゃかっこいいしさ、で、安定の翔太郎もさ、なんかこう日本人だから応援したいし、で、ソンちゃんもさ、もうとにかくみんな可愛いのよ、イケメンなのよ。で、音楽もいいしさ、それでなんかこのデビューするなんかきっかけになったのは、翔太郎とウォンビンがこの7人で踊ったのを、振り付けしたのを会社の人が見て、あ、いいじゃんみたいになってデビューが決定したらしいんだけどさ、これさ、それでさ、孫ちゃんがめっちゃいい体なんだよね、この MV 見てるとさ、上半身裸になってんだけど、はい、ちょっと静かにしてください、 C よ、 C、 そう、それでそうなんだって。でさ、だからさ、ウォンビンなんてさ、もともとさ、中学生の時さ、そんなに陸上かなんかやっててさ、それでさ、スカウトされてさ、高校生ぐらいからさ、ダンスしたのに、こんなダンスもさ、うまくてさ、振り付けもできてさ、で、ギターも弾けてさ、こんなにイケメン、そんなことあるって思ってさ、あるって思ってたのよ、歌もうまいしさ、めっちゃかっこ いいじゃん。でもそしたらさ、最近気づいちゃったんだけど、っていうのもなんか YouTube かなんか見てて、翔太郎とウォンビンのケミ動画みたいなのオタクさんが作ってくれてるのをたまたま見たんだよね。したらさ、なんかこんなさ、クールそうなさ、ウォンビンがさ、結構翔太郎のことをさ、重めに愛してて、私やっぱね、それに弱いんだなっていうの気づきまして、っていうのも NCT127 の時の、その、ゆうたくんっていうね、日本人のメンバーを、そのリーダーのテヨンがかなり重めな愛で愛してるっていう構図がありまして、もうそれがこの世で一番尊いものと思って押させていただいてて、まあ、結構飽きやすい私にしてはイリチルは本当そのおかげで結構ずっと押せてたんですよ。で本当にこの間もうね、そのテヨンの兵役前のコンサートツアーで東京ドーム行ったんですけど、なんとちょっと話ずれちゃいますけど、なんとゆうたくんから確定ファンサいただいて、なんか2階席だったんですけど、結構ゆうたって2階もちゃんと見てくれると思ってたから、知ってたから私、ボード、そのスケッチブックにね、一番伝えたいこと、ゆうたくん尊敬してますっていうのを黒文字だけで書いてったんですよ。いや今までさ、なんか結構時間かけてさ、うちわとかも作ってったし、そのなんていうの?最前列とかもさ、もう3回経験してんですよ、コンサートで。なのに、その、確定ファンサみたいなのもらえてなくて。でもこれが最後の最後だと思って、もうだんだん飽きちゃ、来ちゃってるし、NCT127 に。しかもテヨンがこう、兵役行っちゃったらもうだんだん、こうみんな順番に行って、もう今後だから全員がまた揃うのは7、8年後とかじゃないですか、へちゃんが兵役ってね。したらもうその頃はどうなっちゃってるんだ私みたいなさ、だから最後の最後だと思って行ってさ、一番伝えたいことをと思ってスケッチブックに書いてったら、なんと2階席だったんだけど、前から2番目だったから一番前の人は座ってるわけよ。でうちらもその友達の息子も小学生の息子もいたから、まあ座ってて見ててさ、したらさ、そのさ小学生の息子もさ、いや一緒に持ってあげるよとか言って、僕が持ってた方が多分ゆうた気づいてくれるしとか言って、そうだよねとか言ってさ、二人で持ってさ、したらさ、トロッコの時に気づいてくれて指さしてくれて、でもあまりにさ、もうさびっくりしちゃってさ、え、私だよねこのボードに指さしてるよねって、もう後ろとか振り返っちゃってさ、他にゆうたへのメッセージの子いるから確認したらいなくてさ、でもさそんな後ろなんか向いてないでさ、手振ればよかったのにさ、もうやっちまったと思ったけどさ、ちゃんと手振ってわーって手振ってくれて、ゆうたがやばーと思って、で一生押すと思ったけど、今ちょっとほら活動これからね、127が落ち着くから、ちょっとまあライズっていう話なんだけど、まあちょっとここでその話は置いといて、そうっていうことなんです。私は多分その韓国人メンバーが日本人メンバーを重めに愛してるっていう構図が好きで、で、ウォンビンもすごいクールそうに見えてたから、え、こんなになんかなよなよっとした翔太郎のことを、まあでもさ、ほら、一番上だし翔太郎が、で、ダンスも上手いし、多分尊敬もあると思うんだよね。すごいなんか愛してて、で、それ知ったらもう結構、わ、これはちょっと沼るかもと思って、二人とも顔綺麗だし、そう、それで、見漁ってたのよ。見漁ってたらさ、今までさ完璧と思ってたウォンビンのちょっと笑い顔が、これね言ったらね、もうすっごいクレームくるかもしんないけど、ブス顔で笑うとこの子ブスと思って、なんか今までさスッとしたさ顔しか見てなかったので、結構笑わない表情が多かったんですけど、なんかね、もう表情管理できなくなって、なんか大爆笑みたいにしてる時がすっごいブスなのっていうのも、多分顔がちょっといろんなところが尖りすぎてんの。顎とか、顎も鼻も尖ってるし、口も大きいから、なんか笑うとね、あのほらクリスマスの妖精の意地悪するグリンチっているじゃないですか、なんかグリンチみたいになっちゃうの。まあ、体型もあると思うんだけど、まあ、グリンチわかんない人はちょっと検索してみてください。でグリンチじゃんと思って、で一瞬ちょっと引いちゃったの、気持ち悪っと思って、え、こんなかっこよかったのにグリンチになるのと思って、気持ち悪っと思って、ちょっとこう距離を置いて他のケミとかも見始めたのよ。そしたらなんかそのウンソク も翔太郎のこと愛してたりとか、やっぱさみんなさ翔太郎にはさリスペクトがあるんだよね。すごいさあのダンスうまいし、それこそさデビューのメイクアウィッシュの時のチッケムなんてその年で確かチッケム回数1位とかだったよね。確かね1位か2位か忘れちゃったけど、でさ元々の孫ちゃんとのケミもあるしさ、でそっちを見てたんだけど、でもそっちを見ててもさたちょいちょいウォンビとそのさブス顔がちょっとチラッチラ見えてくるんだよ。そしたらでもだんだんなんかさ最初気持ち悪いと思ってたんだけど、だんだんそれが癖になってきちゃって、えちょっとそのブス顔が見たいみたいな、わかります、このなんか嫌も嫌も好きのうちみたいな感じでこうなんかあのハマってきちゃって、それにしたらなんかどんどんどんズブズブズブズブズブってもう音が聞こえましたね。もう沼にこう入っていく、もうライズの沼にズブズブズブって入っていっちゃって、今結構もうズブズブな関係ですねライズとは。はい。でもでなんか今度もうそろそろあのカムバもするし、やっぱさ事務所からの押され方がすごいよね。もう M ステ出てるしさ、なんかこの間なんて目覚ましテレビも出てたしさ、もうイリチルなんてさほんとさ全然押されてなくて、まあ最初ねアメリカ方面でさこうやろうとしてたからはさ、イスマンがさだから日本活動とか全然さしても、まあこれは文句なんだけど、まあ、だったから、でももうライズはかなり押されてて日本活動も多いし CM とかも出てるし、まあ、こっちとらねだからなんつうのかな、応援しやすいっていうか日本のもういっぱい来てくれそうだし、日本の番組にも。そうそうそう。だからね、飽きる前に早く FC できないかなと思ってるんですけど。で、今度ね、5月に、ファンミとそのコンサートが一緒のファンコンみたいなのやるんですけど、もうちょっとね、そのちょうどハマった時にはもうね、あの、締め切っちゃってて。でもさ、私ファンミあんま好きじゃなくて、K-POP アイドルの。あんま面白くないじゃないですか。なんかその、なんていうの？通訳とか返すから。だから面白いグループだったらいいの。スジュとかさ。もともと面白いじゃん。だからもうああいう人たちがファンミやってくれるのはいいんだけど、もうデビューしたてのあんま面白くない、面白くないとか言ったらまたバッシングされちゃうかもしれないけど、まあ、まだそんなに日本語で面白いことも言えないじゃないですか。で、翔太郎もどっちかっていうと、ふにゃーっていう感じだし、なんかあざと可愛い系だからさ、そんな面白いこと言う感じでもないしさ、これからどうなっていくかわかんないけど、そう。だからね、ちょっと面白いメンバーが足りなそうっていうのはね、まあ、ここ近年のアイドルには多いんだけど、まあ、それもちょっとここから課題だと思うんですけど、そう。っていうことで、あの、まくし立てるように話しちゃったから、ちょっと喉乾いちゃったから、一回お水タイム入ります。そう、だからファンコンやるみたいだから、まあ、今年中か来年早々には、日本のね、FC 作ってもらって、ツアーとかねやってくれたらいいなと思ってんですけど、ちなみにさこのさライズってさ RIIZE じゃん、なんかさ読むときライーズって言っちゃいますどうでもいいんだけど、なんかさライズなんだけどライーズって言っちゃうよね。多分これなんかそうだよねって思ってくれる人いると思うんですけど、そうだからさメンバー的にはちょっと本当私的には、まあ、まだそんなにコンテンツも見てないんだけどっていうのも、もう最近字幕見るのがめんどくさくて、あのオタクさんが作ってくれるさ、そのもうなんていうの、切り抜きされてちゃんと大きくさこうなんか日本語の字幕つけてくれるようなのしか見てないからさあんまわかんないんだけどさ、やっぱさ7人がいいよね。なんか数班必要だなと思って、まあ、ちょっと女遊び、その彼女とのなんか写真とかインスタライブとかあったらしいけど、そんなんどうでもいいよと思って、まあ若い子は嫌かもしんないけど、やっぱでもそういう風にさちょっとぐらい女の子と遊んでる子の方がさ面白いんだよね。でなんかツッコミとかもできそうだから、スンハン早く戻ってきてくださいって私は思ってるんですけども、あとソフィが結構なんか可愛い小学生みたいな顔して結構頭いい感じがする、頭いいっていうかそのなんかコメント力があるから、多分なんかどんどん面白くなってくるんじゃないかなと思って。でもスンハンとさそのソフィがさ下から2番目なんだよね。だからこの2人がその上のお兄ちゃんたちをどんだけいじれるかみたいなのに面白さがかかってきてると思うので、アントンがさまだちょっとよく分かんなくて、ただ本当に声ちっちゃくてイケメンなだけなのか、実はもう変な癖が変な趣味があるとかさ、例えばほらセブチでさ石育ててるお兄さんとかいいんじゃん、 なんかそういうなんか、え、何その趣味みたいなさ、ちょっとオタクっぽいのとかあったら面白いなと思ってて。で、あと、翔太郎も結構、なんかぽやぽやしてんだけど、相当この子、あざといんじゃないかなと思って、もうだからどこまであざとくやってくれるかも、ちょっと楽しみだなと思ってるんですけど、そう。で、まあね、ウォンビンはね、そのブス顔をちょいちょいこう出してくれるとね、私的に、ヒーと思って、イケメンのブス顔だと思ってね、ちょっと楽しめるんで、はい。で、ウンソクはね、なんかね、なんだろう、ストレイキッズのリノにちょっと似てんなと思ってて、っていうのもなんかね、アイドルやってん、なんでアイドルやってんだろう、この子みたいな。なんかこう、なんつうのかな、わかる？なんかちょっとこう引いた感じなんだよね。引いた感じで物事を見てるみたいな。まあそれもいいんだけど、イケメンだからこそ成り立つんだけど。だと孫ちゃんはもうね、とにかく優しいバファリンみたいな人で、でなんかもっとなんかこう特徴が出てくるといいなと思うんですけどね。はい。でね、このまたさ、ラブ、ラブ何？ワンワンナインとかもめちゃくちゃいいですよね。私曲が本当好きなの。友達行ったら曲がおしゃれすぎてって言われちゃったんだけど、私はね、すごく曲が好きなんですよね。そう、MV も好き。なんかエモい感じ。なんか青春を思い出すような。青春って何年前だよって感じだけど。これさ、ラブ119の最初がソヒくんなんだよね。日本語版はさ、翔太郎なんだけど。またソヒくんが可愛いんだよね。このなんかさ、小学生みたいなんだよね。もううちの息子かみたいな感じで可愛くて、こんな可愛くないんだけどさ。ほっとけ、だって可愛い。ああ、可愛い。で、これね、日本で撮影してんだよね。で、このさ、これもなんか翔太郎とウォンビンがサビんところ、振り付けしてるって言ってて、すごいよね。ほんとすごいよね。才能はありまくりだよね。ああ、美しい。ウォンビン、ほんとさ、だからこういう MV とかさ、インスタとかにアップされてんのはさ、もう、美しさでしかないのにさ。で、だからさ、笑い顔とかはさ、他のメンバーの方が可愛いのよ。ぐちゃぐちゃに顔をくしゃくしゃにして笑う顔はさ。あとさ、翔太郎がね、前髪上げるとね、ラウールに似てるっていうのにも気づいたんですよね。スノーマンの。まあ、これはあんまりなんか共感得られないかもだけど、ね、次の新曲どんな、なんか結構ダンス激しく歌ってる系だったけど、もうちょっとでねカムバックするから楽しみだなと思って。いや、まあそんなわけで私は今もうライズの沼にズブズブと入っております。はい、ということで、まあカムバしたらまた話したくなったら話します。あとほら、なんだっけ、あれよ、ナンバーアイもねコーチェラとか出たから、その話もしたいなと思うんで、まあまた気が向いたらラジオ撮りたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。アンニョー。